皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月12日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はすり鉢の底の人たちです。前から申し上げておりますようにですね、今の安倍内閣というのは、そのすり鉢の底の人たちだということですね。よく皆さんもこれでご理解いただけていると思います。これ以上ひどいのは出てこないんですね。だからその、限りなくひどくなんです。次、これ以上ひどいのが出てこないということは、今の人たちが限りなくひどくなるということで、どうも安倍氏は、さらに強行突破を考えてんじゃないでしょうかね。内閣改造するとか言っておりますから。ですからまあ、ここまでひどいかという、その、すごいのがですね、まだまだこれは出てくると、まあ、見ていただいた方がよろしいんじゃないかなと思うんですね。まあ、いずれにいたしましてもですね、もう裸踊りの状況になっておりますから、まあ、どうやったってこれ、劣勢挽回するってことはできないわけで、まあ、同時にその、今メディアの方にはですね、まあもう垂れ込みがすごいんだって言ってましたよ。どんどんどんどん垂れ込みが来てると。まあ今まで5年ぐらいですね、政権の連中も、まあ我が家の春とばかりにやりたい方でやってたわけですよね。ですからまあ清盛公の最後みたいにですね、これはもう一気にこう都を追われていくという、まあそんな状況のようで。ですから、まあ週刊誌の方もですね、これは当分ネタに困らないんじゃないでしょうかね。いくらでもなんかこういろんなこと書けるんじゃないんでしょうか。で、その言い訳の仕方はまた傑作ですよね。うん、普通はあんな風に言い訳するぐらいだったらもうやめてしまうわけですが、何度も言いますが、これ以上下がいないんですね。これ以上ひどい人出てこないから、あれいつまでも粘るんです。だから最後こう、すりつぶされていくわけですよね。世論の声とか世界の声にすりつぶされて、こう、消えちゃう。風に吹かれてこう、どっか飛び散っちゃうみたいな。なんかそこまで行きますので、でももう時間的にはもう長くないと思いますけどね。で、やっぱりメディアもですね、中が相当今いろんなこと起きてるらしくて、内紛の話も一つ二つ聞こえてきます。やっぱりあんまりこう安倍容姿やっちゃったもんで、今なんかこう、新聞売りに行くとですね、まあある新聞なんか売りに行くとですね、怒られるんだってわけね。何しに来たんだと。それはそうでしょうね。だからもう、そういう意味では、こう、営業サイドからですね、もうこれ以上叶わんという声が結構上がってるらしくて、だからまあ、いくらその、一番上がね、寿司食わされたとか、ゴルフしてもらったと言いましても、いや、もうそれはなかなか会社の存続上付き合いきれないというところもあるようですよ。それからやっぱりなんていうかな、最近のこの、東京のこの自民党の、まあ、中堅以上というか、上の方の議員というのは、地方出身でも自分の地元に帰れない人が多いでしょう。ここが最大の問題なんですね。やっぱりこの地方に出身でいながら自分の地元を知らないわけですね。で、田舎はそれはもう昔からの付き合いで、自分に票を入れてくれるだろうと勝手にやる思い込んでるらしくて、いや、それはだいぶ今変わってきてんじゃないんでしょうかね。朝から晩まで、こう、ね、NHK でも何でも、国会答弁やってる日がありますよね。で、その国会答弁やってる日ってのはみんなこう、なんとなく聞いてるわけですよね。いや、それ一日聞くだけでも耐え難いものがありますよね。ある時なんかタクシーの運転手がなんか怒ってましたもんね。本当にその、あれ聞いてたお客さんね、腹が立ってくんですよと。タクシー仕事からこう、聞いてるでしょ、あれね。まあ、そんなことは実はそこら中であるんですね。多分それ気がついてないんだと思うんですね。で、その、今の日本のこの政治家の中にもこの、本当多選議員ってたくさんありますね。あるいはその2世、3世。こういう人たちは、その地盤が安定してると勝手に思い込んでるんですが、ここが実はごっそり空洞化してるんですよね。で、今度その、小池氏のその、都民ファーストが、国政にも出てくるってことになると、これ国政の方にどっと抜けていく可能性ありますね。東京都議会議員選挙の場合には、都民ファーストが出るということで、自民党から大量の離党者が出ましたね。民進党からも出ましたね。だからこんな感じで、 自民党票がごそっと割れるんですよ。結局だから政治の変化というのは与党が割れた時に本格的になりますから、東京都議会の場合は小池氏が自民党から出て、都民ファーストが自民党票をごそっと割って持ってっちゃったから自民党をボロ負けしたわけで、まあ公明党がその、もちろん支援しないってことはありますけどね、まあそれ以前にその自民党が割れたわけですね。ですから国政の方も同じ構図になっていて、もしなんかその、地域政党、まあ都民ファーストみたいなものを母体とした、こう、第三の勢力みたいなのができる。で、そこにこの、まあ自民党とか民進党から、もう次の選挙は難しいっていう連中が、まあ選挙区の自民党票、民進党票を引き連れて、どっとこっちに動いてくると、いや、それはもう自民党、民進党は一発で解体ですよ。内部崩壊ですよ。で、その時に、どういう条件なら入れるかっていうのは、これは小池氏が決めるわけですね。これとこれとこれを飲んだ人では入れますと。で、これを飲んでもない人は入れませんというふうにそこで席を設けるでしょうから、これがだから面白いんじゃないですか。だから当然安倍内閣でやりたい方でやった連中は一切それはもう入ってこれませんわね。なんかそんな感じでですね、次はこう動く可能性も大いにあると思いますよ。それから役所もですね、あまりにもその上が人事を内閣人事局で動かしすぎましたですね。こういうのやると必ず反動が来るんですね。無理やりの人事やると外れた連中が反撃始めるわけですよね。反撃の方法いろいろありますからね。まあ、スキャンダルのこともそうだし。まあ、そうするとその、役所の反撃が始まってくると、いや、実はその政権の内部崩壊っていうのはものすごいものなんですね。逮捕者が出るようなところまでどんどん行くわけで。ですから、まあ、役所の人事、あんまりこう勝手に手入れると、後が大変ですよね。まあ、それこれから安倍内閣ではっきりとそれが見えてくるんじゃないかと思うんです。でも、それにしてもなんかこの、我が世の春とばかりにやりたい方でやってたっていう様子がよくわかりますね。加計孝太郎とかね、なんか出てきちゃって、勝手にこのなんか、国費をそっち持ってって学校を作らせるとかね。あとなんかまだいろいろなんかあるらしいですからね。いろんな話が、安全保障のことから、外交援助のことからね。だから前に私申し上げたと思うんですが、安倍内閣の政府専用機に乗っていた人たちの名簿って面白いんですよね。うん、名簿を見ると、どこにどう金が繋がってるかの、その金脈図がはっきりと見えてくるはずで、だからこう政府専用機のこの搭乗者名簿ってのはどっかが出てくるとですね、これすごく貴重なその、安倍政権のこの、まあ解明に役に立つ資料なんじゃないんでしょうかね。それからやっぱりすり鉢の底の人たちですから、遠くから、上の方から言う声は聞こえないんですよね。レベルの高い人が言う声ってのは上の方、うんというか聞こえますから、やっぱ聞こえないですね。あの人たちに届く声ってのは身近な声ですから、なるべく近いところから近いレベルで語らないと、これ、声が届かないんですね。すごい人たちですよね。だからその、あからさまな損得の話とかですね、あからさまなこの脅かしとかね、あからさまなその利益誘導とかですね、あからさまなこの要所とかね、こういうその非常にレベルの近い話でないとあなたたち耳入んないんですよ。あんまり上の方から話したって距離がありすぎますからね。だもんで結局今どうなってるかっていうと、みんなで用意しまくってるんでしょ、あれで、あれが悪いこれが悪いとそのすり鉢の底で叫んでるんだと思うんですね、あれ。でもやっぱり上から見りゃですね、こうみんななんだろうなと見ていて、もう6月の半ばぐらいからかな、なんかその世論調査を見ると、人柄に問題があるから内閣支持しないっていう人がすごく多いんですよね。人柄に問題があるとさ、安倍氏の人柄ですよね。いや、そうなってきたら内閣改造したってこれはもう全く救われないわけで、まあ、まあもっと内閣できる時にみんな気づいてほしかったと思うんですけども、なんであの時にあんなにこのすり鉢の底の人たちをですね支援したのか、そっちの方が私にとっては実は不思議なんですが、まあちょっと5年かかりましたけども、お気づきいただいたことは、まあそれは大変結構なことではないかなと思ってます。で、結局だから、まあ、女性の支持率が今 28% ですか？あれも傑作ですよね。読売がですね、その、安倍氏と一番近いはずだって読売がですね、日テレと、それから読売新聞で、さらに数字が割れて、で、一番厳しいんですね。日テレも読売新聞も安倍内閣に対して一番厳しい、その、世論調査の数字出していて。いや、だから、あそこは、 第二次大戦こう負けるときですね、戦争中の戦争賛美から一転戦争反対に、で、また逆転と、ゴロンゴロンと変わった確か新聞社ですよね。なんかそういうこと始まってんじゃないですかね。やっぱりその、安倍洋子をやってることに対する反発っていうのは、社内にも多分相当あるでしょうから、NHK なんかもこの報道局はまだ安倍洋子をやってますけども、どうもそれ以外は違いますわね。番組見てると、報道局だけなんじゃないですか？安倍洋子をやってんのね。他どうも違うように見えますけど、まあこんな感じでどんどんどんどんこう包囲網が狭まってきてるなっていう感じがしていて、だからこの、まあ最後どんな形で、すり鉢が割れちゃうのか、すり鉢が割れてみんないなくなるのか、あるいはなんかこう、散り散りに吹き飛ぶのか、それこそ砂にね、なんか、大風が吹いて砂が飛ぶみたいにこう、いなくなるのか、まあ最後のやり方はわかりませんけども、まあ、そして誰もいなくなったっていうのは、まあそんな感じじゃないでしょうかね。まあ次は麻生氏と言われて思いますが、まあどんな風に終わりになるのか全然わかりませんし、誰が来るのかもよくわかりませんけども、まあ一つの時代が終わることは間違いないんじゃないかなと思うんです。でも世界もなんかそんな感じですよね。トランプなんか見てるのはやっぱ私思った通りですよね。あいつそのスティングやってるわけですよね。スティングってその、イカ様ですよね。こうなんか誰かを支援するふりして実は全く支援していなくて、どっか一本か二本抜けてるもんで、必ずうまくいかないようになっていて、おお、うまくいかないなと言いながらですね、いや、実はどうぞ勝手にどうぞと。結局その、まあ、利権屋がたくさんいるわけですから、アメリカなんかね。その利権屋が金融だとか戦争だとかエネルギーだとかいろんなとこつるんじゃってて、くさしならないわけですね。これ全部やめさせようとするとトランプ殺されちゃうし、うまくいきませんから、一緒にやったふりするわけですよ。ところが、肝心要のポイントをいくつか、わざとじゃないかと思うんですよ。外しとくんですね。ここを押さえとかないと失敗するっていうところわざとじゃないかと思うんですが、やらないんですね。で、そうするとですね、やっぱ本当うまくいかないわけですよね。北朝鮮だって結局ですね、あれ、ミサイルそのままやってるから、もうアメリカ手出しができないって結論でしょ。で、中国だってですね、中国は大事だって言ってるけども、北朝鮮問題で何とかするって約束させたわけですね、あれ。習近平に。でも何もできないじゃないですか。ああやってこう、大っぴらに恥かかせて失敗させるのってうまいですよね。ああいうのって今までの大統領にあまりなかった感じがするな。割とだから一枚舌で、こう素直にこうやってうまくいかないっていうことはあったんだけども、実はわざとじゃないかと思うんですね。あれ、初めから実は絵描いてんだと思うんですよ。で、なんか気がついたらうまくいかない。あ、残念でしたねと。じゃあ私は私の道でもようございますねと。なんかこんなことがどんどんこう進んでる感じがするんですね。結局軍の予算もそうでしょ。あれ、3兆ドル増やすなんて言ったってですね、あんな増えないですよね、そんなものね。っていうか予算案がそもそも通らないですよね。全く通る気配がないじゃないですか、あれ予算案が。で、今年はだからずっと暫定で行くと、10月の下旬になると、いよいよ政府閉鎖ですよ。あれ全然金ないですから。大変だって言ってんだけども、まあ、いや、そうなるんでしょうね。やっぱり、大変でもダメなものはダメだし、与党の中も割れてるわけですから、だいたい共和党の中にも変な金持ちたくさんいますからね。あれ知らん顔してですね、いや、悪いな、議会だと。与党の連中も私は信じられないとか言ってね、言ってますけども、いや、あれ、ごまかすの一番いい方法じゃないです。だから、ネタニヤフがそうですよね。ネタニヤフなんかやっぱり汚職でずっと追われてますね。あの例の潜水艦の話は、あの側近の弁護士逮捕されましたね。だからセキュリティのトップ含めて6人逮捕じゃないですか、今回。ドイツから買った潜水艦の話。あれも本当世界の悪者ですよね。イスラエルの中にもっとまともな人たくさんいると思うんだけども、本当ネタニヤフたちは世界の悪者で、で結局なんか、トランプはユダヤ人に優しいからとか言ってクシュナーがいるからとか言ってたんだけど、結局クシュナーの秘密外交が全部あのメールでバレちゃいました。全部っていうか、まあその大筋がメールでバレちゃいましたね、暴露メールでね。だからもうクシュナー動けないわけだし、でサウジ UAE カタールじゃない、サウジ UAE それからあのドバイですね、あドバイじゃないバーレンですね、それからエジプト、これが完全に宙に浮いちゃったわけですよ。で、 カタールけしからんとか言ったって賛同者ますますいないし、でサウジなんかトランプにですね、ぜひぜひ自分の味方してくれと言ってんだけども、まあトランプ上手だよね、大変な味方でありますと言いながら何もしないわけですよね。どう見てもカタールの味方ですよね。ああいうなんかそのスティングができる大統領だし初めて見ましたね。なかなかああいうスティングをですね、世界の舞台の場でやるってのはなかなかのもんで、で、この間も大統領専用機、ヘリコプターに乗るときに警備で立ってる海兵隊の、兵隊の帽子が飛んじゃったんですね。で、帽子取ってこう、頭に乗っけてやってるわけですよね。まあ、アメリカの大統領であんなの初めてじゃないかって言われてますけども、まあ、ああいうノリなんだよね。まあ、結局だから、もう、権威主義的なアメリカっていうんでしょうか、いうものを維持することはもはや無理で、本当のことがバレたらそれで終わりでありますから、まあ、まあ逆に言うと、人々へ目を覚ましてほしいとは思ってんじゃないでしょうかね。まあ、こんな感じで、だからアメリカなんかでも、アメリカ、イスラエルですね、すり鉢の底の人間たちってのは行き場を失ってますね。金融関係もそうだよね。結局、金融規制を撤廃する、作り直すと言ってるわけで、あれ、業界と政治家のお手漏れでやってたルールをぶっ壊してみせますっていう意味でしょ、あれ。あれ、リーマンショックの後いろんなルール作るんだけど、全部あれ抜け穴ができていて、特に大手の金融機関とそれに結託するクリントンたち政治家が全部金抜けるように作ったなわけですね、あれ。温暖化の話もそうだし、それから、TPP もナフタも全部そうですよね。あれ全部有力関係者が金抜けるように、全部抜け目作ったわけですよ。これ全部やめにしますっていうわけでしょ。で、原理原則通りやると。で、原理原則通りやるためには、事前にロビー活動なんかやるからダメなんで、ロビー活動とかさせませんと。原理原則通り法律作ってドーンってやると。これって昔のアメリカのやり方ですよね。こうなんかああじゃない、こうじゃないっつって、こう業界関係者広く集めて、国家戦力を練るような感じでルール作るっていうのはむしろ新しいんじゃないですかね、アメリカね。それまではいわゆるクラブ制ですから、ほんのクラブの数人がわっと決めたらそれで決まっちゃったわけで、割とそれに近い形で戻ってきてんじゃないですかね。だからこの一番真ん中のクラブに関係者がいなければそれ全部アウトで、だから今回は金融屋と戦争屋潰してやろうってことだから、まあそういう関係者が集まってればそれアウトなんじゃないですかね。なかなかすり鉢の底の住人を追放する方法にいろんな方法があるなと、まあ見てて思うんですがね。あれ、ポーランドなんかもそうだよね。ポーランドでトランプ行ってなんか偉い歓迎式典やってて、トランプも素晴らしいって言ったんだけど、あれ、トランプ、ガス売りに行ったんですよね、あれ。米軍をどんどん行けますよとか言ってですね、もう、東方にもどんどん米軍を配備して、NATO は大事ですって言いながらですね、結局その代金としてあれ、ガスを売るんだよね、アメリカね。それからミサイル撃ったじゃないですか。なんていうか、地対空ミサイルみたいな、パトリオットって言うんですか、あれ。あれ、ロシアのイスカンダルミサイルに対応できないって言うんだよね、あれ。いや、だから役に立たないミサイル撃ってるわけですよ。だから言ってみれば、廃品処分みたいなもん、中古品処分みたいなもんでしょ、あれ、アメリカにしてみれば。いや、で、だから、ポーランドを飲まざるを得なかったわけじゃないですかね、あれね。なかなかこう、すごいことやるなぁと、こう見てて思うんですけども、まあいずれにしましてもですね、このすり鉢の底の人たちっていうのは、もうなんか完全にこう、天にもてあそばれてるって感じがするんですよね。あなたたちは一生懸命やってるつもりなんでしょうけども、日本の安倍内閣もね、あるいは世界のそういう連中も、完全に天にもてあそばれていて、なんかもう誰からもそのアイデアされないだけじゃなくて、その滑稽なタコ踊りをこう天にさせられてるって感じがしみじみとしますね。だからみんなそれ見て、ああ、こうだったのかと。この人たちの実態はこうだったのかっていうことが、まあ非常によくわかるんじゃないです。で、それがわかってくれば、まあやっぱりそこから離れていくのは時間の問題ですよね。日本だって急速にその支持率が下がってみたいなことが出てくるし、そこに極めつけの情報がだっだっと出てくる。森友問題だって、賭け問題だって、それ情報のリークから全部この話が進んでいくわけですよね。それはそのアメリカのウィキリークスなんかと全く同じですよ。決定的な情報が、まあ、どのルートからでも出てくると、それで勝負あったになるわけですね。だからこのすり鉢の底の人たちの世界ってデタラメだから、デタラメの様子を描写した情報が出てくれば、 まあそれでアウトになるという、まあこういう力学なんですね。なかなかこう見てると世の中に賢い人がいると私思うんですよ。その、まあ日本なんかね、これ、偶然にどんどんどんどん出ちゃうんだろうけど、こうアメリカとかヨーロッパのこのものすごいやつと戦ってる連中っていうのは、まあ頭がいいって申しますかね。本当になんか気合が入ってる連中だなと思います。いずれにしましてもこのすり鉢の底の連中ですね、これますます踊り上がってくるんだと思うんですね。ですから国民の皆さんもですね、よくよくこれを見てですね、一緒にこうお囃子をしてやるとですね、より早くすり鉢からですね、飛んで出るんじゃないかなと。まあそんな感じがしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、すり鉢の底の人たちということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。